どうもポッドキャスト番組ラジオ時です。毎週日曜配信中、40代おじさん死亡中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛サブカルチャーから身近になったバカ話などをわきがいあいと話しています。石川さんです。
山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、食にまつわる話というか、とあるですね、レストランチェーンのことについてちょっと話したいことがあるという。
なるほど。今ね、パリ五輪ってことで、もうフランス真っ盛りですから。そういうやっぱり洋食の話かな。
ただ
どんなチェーンっての
ヨーロッパですけど、ちょっと国が違うかなっていうふうに。
あ、フランスじゃない。
フランスじゃないですね、多分これは。これはいわゆる炒めし。
炒めし。
炒めし。はい。
チャーハン。
炒める飯じゃない。
好きだけど。
イタリアですね。イタリア、いわゆるイタリアのご飯、炒めしを、世の中に広く普及させた、とあるレストランチェーンといえば、
まあ、お気づきだとは思いますが、
はい、
皆さん、知ってますか？サイゼリアという、チェーン店、行ったことはありますか、そもそも。
まあ、少なくとも東日本に住んでる人にとっては、うん、もうおなじみ中おなじみですよね。
西日本って少ないの、サイゼリア。
まあ、だって、まあ、東日本創業の会社ですからね。
ここはサイゼリア創業の地ってどこなんですか。
市川です。元屋です。
あ、そうなんだ、
はい、
へ
え。俺前住んでた時に、サイゼリア1号店行きましたよ。
あ、本当、
うん、確かもうないんじゃないかな。
あ、そうなんだ、うん、へぇ。
だからね、創業者がね、うん、あれだね、東京理科大学かなんかで学生やってる時に創業したんだよ。
マジで。
うん。だからね、こんな感じで理系の経営とか言われてる。
あ、そうなんだ。
かなりこだわりが強くて、
うん、
キャッシュレスとか、
うん、
もう導入しないって。
あ、しない
早いんじゃなくて、
う
ん、だからいろんなキャッシュレスサービスがありすぎて、
う
ん、それが統一されるまでは持たないと。
あ、まあ、な
かなり哲学がある
んだけど。
まあ、俺が話したいのはそんなことではなくて、サイゼリアって行ってます？
サイゼリア行っちゃってるか。
でも、 あ、でもね、
なんでサイゼリアを否定することを確認するんだよ。
俺この間久々にすごい何年ぶりかなんかにサイゼリア行って、
うんうん、
子供たちが多分自分の自意識が持ち始めてから初めてサイゼリアに行ったと思うんだけど、
うん、
だからね、サイゼリアのうまさなのか分かんないけど、ものすごい感動して、もうサイゼリアまた行きたいって、なんか、すごい、なんか子供たちの反応が良かった。
そうなんですよ。ね、ね、サイゼリアって、まあ、我々が多分ね、最も行ってたチェーン店なんじゃないかぐらい、
うん、
まあ、サイゼリアって言ったら何が思いつきますかって。
まあ、ミラノ風ドリアです。
サイゼリアーかサイゼリアーかの議論。
変なものが下げられた。
なんで全部ガバノだろう。名前がいいとして、まあドリアだよね。
ミラノ風ドリアね。
なんでミラノ風ドリアが注目されてたかって、うん、299円って圧倒的なコストパフォーマンス。
ねえ、まあ本当にデフレ時代の日本を象徴する食べ物というかね。
だからそれこそさ、舞台やって金がない時なんてさ、ミラノ風ドリアとライスを、
うん、
ミラノ風ドリアを置かずにライスを食べたりとかって、うん、よくなさ
っそれは、よくはなさってるかわかんないけど、ただ、まあ、貧乏芸人、貧乏演劇人、貧乏バンドマンとかの、
主食で
主食として、一つとして、牛丼太郎があったり、サイゼリアがあったり、桜水産があったっていうのが、東京の、いわゆる、そういう、
まあそうね、
卵たちの主食だったんだけどね。
ほんとまさに牛丼太郎と、
うん、
もう、二代支えてもらったぐらい、
うん、
まあ、出たじゃん。で、その時感じてたのは別にうまくはないけど、うん、俺の感想ね、
は
あ、別に美味しいと思って食べてたわけじゃないけど、お腹を膨らますのとに一役買ってもらったぐらいのイメージだったの、
はあ、
で、それが20代前半とか10代後半ぐらいでしょ、
はあ、
そっから20年以上経って、
うん、
ほぼ行ってなかったの俺、
うん、
あ、そう、
うん、全くとほぼ本当に全く行ってなくて、
うん、
まあ、パスタもちょっと伸びてる感じもするしとかって、なんかそのどうせパスタを食べるんだったら違うところで食べるとかっていうので、もうずっと行ってなかったんだけど、まあ、登山のまあ下りでも話してたけど、まあ、いろんなとこ行くようになって、乗り換えの都合でサイゼリアでしかご飯が食べれないっていうか、サイゼリアたまたまあったんで入ろうと思ってたまたまこの前入ったんですよ。 で食べたらあれ思った以上にうめえぞっていう、
やっぱりあこれやっぱうまくなってるよ、
ね、うん、
そう俺もで久々に言ってあれなんか結構うめえなっていうなんかその驚きが確かにあったな。
ペペロンチーノを食べるんですけど、
うんうん、
全あのその前の記憶とは違くて普通に、うん、まあなんつうのアルデンテというかその硬さの好みはあるだろうし、うん、まあまああのっていうのはあれど、
うん、今あの、ね、
食べられる
ホームページでちょっとメニューを見ながら見てますけど、確かにパスタとかもあこんなに美味しかったかなっていうなんかちょっと驚きがあった。
2803覚えるぐらいって感じ。あ、2803ってあのペペロンチーノのナンバーなんですけど、
注文番号、
はい、うんうん、あの記名式なんで、
うん、だから多分美味しかったから子供たちもまた開けたいって言ったんだと思う、
ね、そうなんですよ。でね、私はでそこからペペロンチーノ美味しい、まあ普通に食べ美味しかったで、うん、ちょっと他にもって言ってこう小エビのサラダとか、
はいはいはい、
なんかあるじゃないですか、うん、いくつか、
あの昔からあるよね、
そうそうそう、でハマってったらさ、
うん、
今2週に1遍ぐらい行くようになっちゃって、
うん、
で行くようになっちゃってっていうか行くってて、
うん、
あのね完全に仕上がってるんですよ私のオーダーが
黄金コースが自分
から、うん、イタリアコース料理、
うん、
といえばサイゼリアと言っても過言じゃないぐらい私の中で仕上がってるんで、
ちなみに何と何と何を頼むんですか？
まあ打線的にね、はい、紹介すると、はい、まずサラダ
の部、高さんの黄金打線、
そうそうそう、はい、サラダの部、小指のカクテルサラダ、
じゃあ一番初めにサラダ、はい、1ページ目にサラダがあります、
ね、これメニュー表みんなもね、あの、はい、ぜひ今手元にあるんだったら見ていただきたいんだけど、
はい、スマホで皆さんご覧ください、はい、
まず小指のサラダ1202、
はい、
これ頼みます、
頼みます、はい、
まだめくなくていいです。
あ、本当ですか？
はい、でまずは前菜サラダいただきましょうと、
はい、
でその後にスープ飲みましょう、
うん、
お
お、何ご飯これ夜ご飯、
あ、私ランチです、
お昼ご飯ね、
はい、
うん、会社の近くで食べた、あ、さあ家で
土日です、
あ、なる、あ、土日、
はい、で好みもありますけど、はい、1307玉ねぎのズッパ、これ言ってください、
あ、これあコーンスープとかじゃなくて、
コーンスープじゃないです、玉ねぎのズッパ、これめちゃめちゃうまいです、玉ねぎの甘みが溶け込んでて、
うん、
でフランスパンがね上に乗っかってて、上にチーズが溶けて
るんですけど、
パンなんですけど、なんだかとても美味しいです
え、まだなんて打席2番目なのにちょっと急にホワーッとして
ボキャブラリーがちょっと
で玉ねぎのズッパーはね、うん、ズッパっていうのが何の意味なんだかよくわかんないけど、
なんかサイヤ人から来たな
それナッパ
だ玉ねぎのね、あのカレーをさ食べるときにさ、
はい、
初めに玉ねぎが小麦色じゃねえや、あの茶色になるまで炒めた方がいいっていうじゃないですか、
はい、
あれをスープにした感じだから、とにかく玉ねぎの甘みがね全面に出てて、このスープは本当間違いなく言っていただきたい、
なるほど、
でサラダスープ飲んだら次のページ行きましょう、
うん、いやなんかうまそうな気がしてきた、うん、
はい、これでスープだけだとちょっと寂しいから、
うん、
ちょっとした、
うん、
こう掴む、なんつうの、感触じゃないけども、
うん、
ほうれん草のバターソテー、これも間違いないね、
ほうれん草のソテー1403番、
はい、182円ですよこのご時世に、
はい、
とんでも金額ですよ、
自販機で買うコーラ最近180円ね
でしょほうれん草のソテーがついてくるんですよ、
へ
え、で、まあに、あのムール貝のガーリック焼きを前は食べてたんだけど、
うん、
ちょっと最近はそこまでいらないかもなっていうので、うん、ちょっと一回補欠に入ってます、
はい、
まあ、この今のメニュー表に載ってたんで言いますけど、
うん、
で次行きましょう、
ちなみにこのワインとかドリンクバーとか食べますか？
気分によりますね、あのワインは絶対飲まないです、酒飲まないんで、
あ、そう、
うん、ドリンクバーはちょっとコーラ飲みたい時に飲むぐらいです、
うん、なるほど、じゃあ次の
ページ、次のページピザの部、
はい、
はい、これ言ってください、バッファローモッツァレラマルゲリータピザ、これ最高です、間違いないです、
あ、この一番上の、
はい、これね、イタリア料理に何を求めてるのかなっていうので気づいたんですけど、日常生活で摂取しないものを摂取してるんだなって思って、うん、チーズなんですよ、私日常生活でチーズって触れ合う機会がほぼないんですよ、何せラーメン中華料理ばっかりなんで中華料理チーズってない
んですよ、ダラさん大半は中華でできてるんで、ね、
今日も待ち合わせ前に中華行ってるぐらい中華好きなんで、
うんうん、
あ、 イタリア料理ではだからオリーブオイルとチーズ、
うん
まあ、あとはトマト、
トマト、
うん、
でいくと思う。
まあ、まあ、そしたらあれだよ、あのラードと背脂とニンニクみたいな
共通点も出てき
た。
これも抜群にうまいね。
確かに、まあこれのね大きさのピザで364円ってのもね、
360円のピザだけど、あのお子様サイズじゃなくて、うん、まあそれがなんだったら2人、まあ、3人だとちょっとあれかもしれないけど、
うん
まあ、2人でシェアするくらいだったら全然、
うん、
これちなみに1人前です。全部私が言ってるの、うん、私だけが食べるものです。
なるほど、
はい、ですがまあこれでピザ行って、
はいは
い、で、
は
い、いよいよメイン、
ドリアン&
お昼ですよね。
お昼ランチです、
はいはい、
ピザとグラドリアを一緒にいただけますか？
あ、ドリアは食べないですよ。
あ、ドリア
ドリアは食べないです。あのピザを行きます。
で、
ピザを、バッファローモッツァレラのマルゲリータ行ったら、
うん、
はい、次。
あ、じゃあミラノ風ドリアは食べ、
食べないです。
食べないですね。
はい。
なるほど。これはもう貧乏しないで行っちゃった。
もうね、なんかね、あの、悲しくなるんだよね。あの、それはミラノ風ドリアの味がいい悪いじゃなくて、自分の記憶が、お金がなくて本当に辛かった時に食べてたものだから、うん、思い出しちゃうんだよ。
なんていうの、涙の味がする
で、ミラノ風ドリアライスで、まあ、ちょっと話出るけど、ミラノ風ドリアライスをやってるって言ってたじゃないですか。で、最終的に食べ方間違えるとライスをおかずにライス食うことになるんですよ。もう味がしないご飯になっちゃって
それでいくとさ、昔貧乏時代にさ、あの小指のカクテルのドレッシングをさ大盛りにしてもらって、その小指のカクテルサラダにつけるドレッシングかけご飯食べ
て
た。
はいはいはいはい、
あれ結構衝撃的だったんだよ
でもね、その時はあれよ、あのそれなりにお金が余裕がある時よ。小指のカクテルサラダね、安いもんじゃないからさ、
うん、
だけど頼んだら、あのドレッシング大盛りにしてくれって言うとドレッシングくれる時がある。
そうそう、ドレッシングでボトルでくれる時があるんだよ。
あの多めにかけるんじゃない、
当時ね、20年前ね。
そうそうそうそう、今はない、分かんないけど、うん、ドンってくれるから、うん、そしたらかけるかける
かけて、
米にかける
かけるかけるかけるかける
ドレッシングご飯
だからもはやサラダじゃないよね、あの、うん、漬物みたいになっちゃってるわけ使っちゃってるわけよ、うん、でもそれが塩分が欲しいからさ、
あ何かっこいい顔で
で、
はい、
まあ話戻すと、はい、ピザ行きましたね、
はい、
で
パスタ、
パスタペペロンチーノ、はい、
ペペロンチーノ、
はい、
ペペロンチーノですか、
はい、
このメインのこのキノコとほうれん草とかイカスミとかそういうのじゃなくて、
イカスミでもありです、
うん、
あのね、サイゼリアのイカスミのパスタうまいと思う、
うん、
でなんでありなんですけど、
うん、
僕はペペロンチーノがいいなと思って、うん、なんでペペロンチーノを選んでるかっていうと、うん、ペペロンチーノって、
うん、
あのコンビニとかでもいろいろ売ってるけど、
うん、
美味しくないんですよ、
うん、
大概において、
うん、
でペペロンチーノ美味しいのを食べたかったら本当に自分でちゃんと作るか、
うん、
ないしはパスタ屋にちゃんと行くか、
うん、
ちゃんと行くかというかちゃんとしたパスタ屋に行くかだったんですけど、
うんうん、
悪くないですよ。まあ、もちろんそのすごい高得点ではないけど、
うん、
全然食べれるって意味では、
うん、
あのペペロンチーノも美味しくなったな、当時に比べてっていうので
、ちなみにサイゼリアのペペロンチーノ大好きで、
おお、
うん、
それなんでですか。
普通にうまい。
うまいよね。
うまい。でちなみにこのサイゼリアのペペロンチーノは家庭で再現がこの間成功しました。
マジっすか。
はい、だけど相当食ってこれもうサイゼのペペロンチーノ
確かに最近家でパスタ作るにペペロンチーノ、いやこの炒めるっていう工程があって、うん、あとね最近ね、なんだっけな、パスタソースがねドレッシングみたいな感じで売ってたりするので、それをかけるとねまたすごい深みが出ていい味なんですよ。
だからあのいわゆるパスタソースって、まあ、いろんな種類があるから、うん、否定も肯定もしないけど、
うん、
あのペペロンチーノでパスタソースでうまいっていうのが俺の中ではない、うん、あのそう全部食い比べてないから、
うん、
あの真っ向から否定はできないんだけど、
うん、
だから家で食えねえなっていう、
うん、
でセブンのペペロンチーノでいいじゃんと思って食ってたけどもう食え
ない。あともう一つあって、
うん、
あの普通のパスタ行った時にペペロンチーノは食べない、そもそも。
ほう、
うん、普通のパスタ行ったらもうちょっと割とがっつりしたもの食べるから、
うん
うん、トマトソースのとか
このお値段でちょっといいお味のペペロンチーノ食べたいなって言ったらちょうどいいよね。
いや、コストパフォーマンス、コストまで入れて、コストパフォーマンスまで入れたら勝てないですよ。
勝てない。いや、で、コスト考 関係なく単純にうまい、
うん、
し、頼もうって気になれる。
なるほど。
でね、
うん、
ペペロンチーノ行くじゃないですか、はいはい、で最後、うん、これね、戻ってもらって戻ってもらって最初から戻ってもらって
戻る、
あ、はい、OK です、はい、焼きたてパンのところから、フォッカチオのシナモンフォッカチオ、これをデザートでいただきましょう。
ああ、これよく子供が頼みますよ。
182円ですから。
うん、
でね、これを、まあ、私必ずこのセットなんですよ、
うん、
基本ブレないんですよ、
うん、
これザーって全部足し上げても、うん、いいとこ1500円とかの、
うん、
俺今日つけ麺屋に行って、うん、新浦安の1500円とかだからね、
いっぱいね、うん、
サイゼリアはね、僕に大すごく大事なことを教えてくれたんですよ、うん、食事っていうのは、うん、一品でお腹いっぱいにすることだけで食事じゃないぞと、うん、ちょこちょこいろんなものを食べたからこそ得れる満足感っていうのを、
あ、
サイゼリアが私につい3ヶ月前ぐらいに教えてくれて、
うん、
もう本当にえらく感動して、
背脂ちゃっちゃじゃなくて、あのバランスよく食べろみたいな。
そうだからラーメン餃子おかずとかじゃなくて、ラーメン屋行ったらラーメン特盛りでもうそれ一品で勝負みたいな食事スタイルが一気に変わった、
うん、
これね、まあ本当、まあ今俺はおすすめを言ったけど、うん、これを見ながらみんなのね、あの打線を聞きたい。どういう注文をし、
なるほど、
他に何を頼んでるよとか。
ちなみに俺サイゼリアはコンスタントにずっと行き続けてるんだよ、
うんうんうん、
しかもうちの近所にもあるし、
うん、
子供も好きだし、だから子供とも一緒に行くだよ。あとね、俺割とね、一、うん、人でもサイゼリアによく行くんですよ、
う
ん、会社帰りとかに、
うんうん、
で俺ちょっとね、それで行くとね、一個絶対お伝えしたい内容があって、
うん、
あ、ただね、俺の打線、
うん、
俺行くとき大体飲んでっから、うんうん、
はいはいはい、
サイゼリアで、
うん、
俺頼むのまずビール。
いきなりイタリアから離れて、
サイゼリアのビールはね、なんか一番勝利なんだけど、
うん、
ぶっちゃけなんか器も樹脂製の器で、
うん、
実はあんまり好きじゃない、
は
あ、実はあんまり好きじゃないんだけど、でもね、やっぱ安くて、
うん、
400円ぐらいかな、
うんうん、
あの別に2杯飲んでもね、あの全然いいので、まあ、まずビール2杯ぐらいいけますよね、
うん、
でそうしたときに、私絶対頼むのがあってですね、
うん、
あのちょっとページめくっていただいて、前菜のところにですね、うん、逆進めていただいて、ここにあるんですけど、
うん、
あのですね、ここにあのアロステチーニっていう串焼きの羊のお肉があるんですよ。
はいはいはいはい、
はい、これが大好きって、これ要は羊肉の焼き鳥なんですけど、
うん、
ここにやみつきスパイスってのがついてくるんですよ、
うん、
はい、これがね、多分ね、もうね、ちょっとタイマー入ってます。薄く入ってます。これが本当にやみつきでめちゃくちゃうまいよね。でこれがその隣にある青豆のサラダだったりですか、
はい、
大体このアロステチーニ2ビール2青豆1、まずこういう食べ方です。いろいろ頼めって言われるけど、高さんにちょっと違うんですよ。
居酒屋的なね。
そうそうそうそう、
ね、
でその後あのデカンタですね、デカンタ500の赤、
はいはいはいはい、
大体これです。
デカンタって形変わったね、なんかね、
うん、
あの
でですね、このサイゼリアのやみつきスパイス好きな人結構いるんじゃないかなと思うんですが、うんうんうん、食べたことあります？
ない。
これね、あーダメですね、まず食ってみて、
ね、
激烈うまいから。
へ
え。で私あの中国出張よく行った時から羊肉の串焼きよく食べるんで、
うん、
それで好きになったんですよ、
うん、
でそれちょっと雰囲気は近いです、同じじゃないんだけど、
うん、
うん、でですね、なんとこのやみつきスパイスなんですけど、
うん、
レジで売ってます。
あ、そうな
の。あ、ほんとだ。
で、私これ買ってます。
あ、
でこれ買って、
うん、
家でもう鶏肉でも豚肉でもいいから買ってきて焼いて食ってます。
へぇ、
美味しい。
うまい、うまいんだけど、うん、でも店で食うこのアロステチーニが一番うまい。
へ
ぇ、でビールはとりあえずさっき言った通り、実は最善のビールあんま好きじゃないんだけど、このね、デカンタのね、ワインがね、割と悪くないんですよ。だから、うん、このワイン飲みながら大体このね、羊肉食ってる。っていうのが俺の大体人生ですね。
まあ、まあ、僕、もうお酒飲まない、飲まないか飲めないんですけど、
うん、
このね、あの、お得だよね。
お得です
ね。52円でね、こんだけ飲めるよね。
グラスワイン一杯飲むのに91円ですよ。驚異的ですよ。
うん、
しかもあのサイゼリアってさ、うん、もう俺飲まないからあんま詳しいこと全然わかんないけど、うん、何店舗かだけ特殊なお店があって、うん、このワインってさ今、まあ、メニュー表映してるけど、うん、6種類
じゃあボトルワイン
あボトルワインな、うん、じゃなくて30種類ぐらい、
うんあ、そうなの？なんかね、そう、なんかあるんでしょ？種類が多い店あるね、うん、なんかたまに見るけど ね
何店舗かそういうお店があって、うん、別に料理は変わんないんだよワインだけ、うん、だからなんかこだわってるところはあるみたいですけどね、うん、そうあの豆のサラダ
そう、
うん、おいしいですか
あれおいしいおいしいでちょっとね塩気が足らないのでいつも卓上にあるあのあれを少したあれなんですけどあの足しちゃうんですけどあともう一つねおすすめしたいのがあって、うん、サイゼリアのお酒のコーナーのさ、うん、メニュー表出てくるかなお酒にグラッパってのがあるんですよ
あ
グラッパってねあのスペインとかイタリアとかで飲まれてる食前酒なのねないかな
ちょっと待って多分ねお酒のあれかお酒の
すげえ強いメニューなんじゃないですか
うん、
メニューじゃねえすげえ強いお酒なんだ
そうそうそう、う
ん、
あのウォッカみたいな雰囲気なのね、うんうん、で、うん、あのちょっとしたグラスに入ってクイッと飲むやつがあるんですけど
ないなちょっと見えないな
つうか驚いてんだけど今メニュー表をさ俺日本全国グランドメニュー一緒なんだと思ってたら違うの、う
ん、このなんか北海道愛知近畿エリアはなんか別のメニューっぽいちょっと見てみるこれとかね
うん愛知エリア味噌ラーメンとか出てるじゃん
ランチメニュー。
ランチメニュー。
あ、これランチメニューの、あれか、グランドメニューも違うのかなグランドメニュー。
違うみたいだね。
埼玉県だとどうですか
価格帯が違うのかな
そうなんだろうな、うん。そんなに違ってるようには見えないけ
どね。土手焼きとかが急に売り出すわけじゃないからね。イタリア料理だからね。
ちなみにこのさ、ハンバーグ系とかは全然食べないですか
いや、ハンバーグ系もつまみとして食べる時があるけど。
ディアボラ風ハンバーグで有名ですけどね。
はい、俺ハンバーグ普通のやつだね一番普通のやつ食べる
ディアボラっていうさ、うん、ワードを知ったのって話って一瞬ずれるけど、うん、ワンピースなんだけど、うん、俺の中で
そうなの俺あのなんだっけあのジョジョの奇妙なボケのものだけど
サンジのなんか技かなんかだったなっていう
ああそうなんだ、うん
まあ、でも俺は頼まないなそういえば
そうちなみにあとデザートありますけどどうですかあのほらいやこんなんだっけあのティラミス
僕のね、そのケチなね、うん、人間だから、うん、あの最後フォッカチョ言っちゃってるけど、うん、本当はもう数順位上げて、ティラミスで完成されてたら、うん、最高のもうレストランだね。前菜から始まってティラミスで終わって。
フルコース。
フルコース。
うん、あ、ここにちょうどあった。
グラッパ。グラッパね。
ある、あのね、うん、あの、白ぶどうで作った蒸留酒で、うん、なんかちょっとウォッカの、ちょっとね、香りがするウォッカみたいなんだけど、これ俺の飲むのが好きで、なぜかっていうと、俺ね、志村けん大好きなの。
何？
志村けんが。
お
で、志村けんってお酒の話をよく人前でするんだけど、うんうんうん、志村けんが一時ハマってたの、グラッパに。
で、
グラッパを飲んでから、うんまあ、か志村けんって焼き芋焼酎をよく飲む人なんだけどそれで焼き芋焼酎を飲むっていう話をするときに、うん、グラッパっていうものが身近になかったの、うん、で志村けんが飲むものを飲みたくて、
うん、あったの
サイゼリアで、うんうん、でそれ見てグラッパ見たときは一回言うと必ずグラッパ飲んでから飲むんだけどっていう話
食前酒なの、
うん、食後酒食後酒でイタリアのブドウの焼酎って書いてますね、まあ、グラッパはワインを作る際のブドウ
を、ね、カスをね再利用して
あカスで作るんですね
そう作るねお酒なんでね
イタリアでは食事の最後に楽しまれています
そうこれを結構ちょっと強いですけど
すごいですねなんかあのまあ今回ちょっとこのサイゼリアでやりましたけど、うん、このなんかメニューを見ながら、いろいろ語るのって、なんかいけそうじゃないですか、
まあ、それに愛があればね。
愛、あの、多分、これにいけるのは、あの、ほら、中華のほうなんだっけ。
バーミヤン。
バーミヤン。バーミヤン特集いけそうな気がしませんか、うん、
その前、バーミヤンで撮ろうよ。これもサイゼリアで撮ろうよ。
サイゼリアで、ためながら。いや、これ多分、この架空で見て、で、実際そのために、架空でやってるから多分楽しいんだと思うんだよね。架空レシピというか。
はい。
うん。ああ、でも、 なるほど。いや、本当にね、確かにサイゼでこの間久々行ったらすごい美味しかったから、うん、なんかすごい味が、すごいね、クオリティがアップしてて。
うん、
ね、しかも。
だって、回転寿司とかさ、行っちゃったらさ、なんだかんだ2000円とか1人客単価、近くらい行っちゃうでしょ、
うん、
食べたら。
うんうんうん、
これ1500円ぐらいで、うん、このコース料理、コース料理、イタリアコース料理が1500円で食べれるっていう、
うん、
このクオリティで、うん、ナイス、
ね、
このサイゼリアの感動をね、うん、人々に伝えてるんだけど今、
うん、
伝わんないんだよね。
まずみんな知ってるよっていう話でしょ
いやでも久々行って、あ、昔のサイゼリアのイメージがある人は多分行ったら感動するんじゃないかな、今行ったらね。
なんかね、そう、だから上の世代の方が多分ピンときやすいんだと思う。若い子たちはもうこのクオリティを知ってるから、そもそもにおいて何に感動してるのかさっぱりわからないみたいな。
ね、サイゼリアガストみたいなのがなんかやっぱ昔のさ、ね、あのイメージがあったけど、なんかね、やっぱアップデートしてる感じがね、ありますよね。
うん。
サイゼリアこの後行こうか。
ぜひ行って、俺のコースを堪能してくれたまえ。
堪能して。うん。いや、いいんじゃないですかね。ちょっとじゃあ、次回今度バーミヤン特集やろうかなと思います。
次回バーミヤン特集をバーミヤンでやろうか。
バーミヤン。
いつものバーミヤン。ラジオでよく
使う。ラジオで発祥のバーミヤン。いや、じゃあちょっとサイゼリアぜひね、皆さんもお近くに多分あると思うので、
はい、
ぜひ皆さん行ってみてくださいということで。
はい。
はい。何かおすすめのメニューありましたら、ぜひ答えていただければと思います。
おすすめのラインナップとかね、ぜひ聞きたいです。
ということで、じゃあサイゼリア特集でした。
はい、
ありがとうございます。